11。今から考えてみても、ほとんど水死の大病に取りつかれていた孤児を失望させたということは申し訳のないことであった。今少し世も心を引き締め、情を曲げてその公職に背かぬようにし、自己の勘に報ゆるべきであったろう。がまた一方から考えてみると、それは卑怯無益なことであって、たとえ一寸逃れに孤児及び事故を欺いておったところで、いつかは道館山の姿の茶店を実現せずにはおかなかったのである。妻の保養院で初めて孤児から話を聞いたときに、喫然として謝絶することができたら、その上越すことはなかったのであるが、その時それができなかった以上、バーの茶店で率直に断ったということは、双方にとって幸運なことであったとも考えられるのである。のみならず、後継者を作るというようなことは、老い先が短いと自覚した孤児にあっては、それが唯一の医者ともなるのであったろうが、冷ややかにこれを言えば、そういうことは、やや幼稚な考えであって、孤児の後継者は決して一生著書をもってこれに満足すべきではなくして、広くこれを天下に求むべきであったのである。一番孤児の親近者であるということが、決して後継者としての唯一の資格ではなかったのである。現に今日においてこれを見ても、孤児の後継者は天下に充満しているのである。孤児全体を継承していないまでも、孤児の何者かを受けて、おのおのそれを訴述しつつあるのである。これがむしろ正当の意味における後継者である。また他の方面からこれを言うと、たとえ一小虚子であっても、その虚子を孤児の意のままに取り扱いたいと考えたことは、やや無理な注文であったとも言えるのである。世の中にはどうすることもできぬことがたくさんある。世は満腹の敬意を持って孤児に接しながらも、またこの際にあって自分自身をどうすることもできなかったのである。どうすることもできぬということは、今日の世にあってもなお少なからずある。人間の生涯はいつもそのどうすることもできぬ岐路に立っているものとも考えられるのである。孤児が氷帝君に宛てた手紙の中に、
一号なくして家に帰る、虚子児より去る、さらでも遅き歩みはさらに遅くなりぬ、懐でのままぶらぶらとうぐいす横丁に来るとき、小生の眼中には一点の涙を浮かべぬ。
とあるのも、やはりこのどうすることもできぬ人間の消息を物語っているのである。孤児の命が短かっただけ、それだけ与党孤児との交友は決して長かったとは言えのであるが、それでもこの道館山の破裂以来も、なお他の多くの人よりも比較的親しく熱い講義を受け、薫陶を受けたことは事実である。だから一面からこれを見ると、そのバーの茶店の出来事というのも卑怯一時の小現象に過ぎなかったので、前後を一貫してその底深く潜めるところのものの上には、何の変わるところもなかったとも言えるのである。がまた他の一面からこれを見ると、それと反対に孤児と与党はついに死後を来さなければならぬ運命にあったので、その最初の発言が道館山の出来事であったとも言えるのである。さらに一歩を進めて言えば、次来孤児の死年である明治35年までおよそ6年間の両者の間の交友は、むしろその道館山の出来事の連続であったとも言えるのである。かつて碧五道君は、
孤児は虚子が一番好きであったのだ、と言った。
孤児が最後の息を引き取ったとき、沈騰にあった母堂は、折伏ともに夜伽をせられていた高見氏の霊婦人を試みて、
ノボは一番キヨさんが好きであったものだから、何かというとキヨさんにお世話になりました、
と言われた。キヨはそう言って泣かれた母堂を見て、ただ黙って座っていた。キヨはこの碧梧堂君の言も母堂の言も決して否認しようとは思わぬ。実際孤児は最も深くよう愛していてくれたように思われる。よもまた何人よりも一番深く孤児を信頼していた。孤児の原稿は一に世の脳裏に焼き印せられていて、今もなお忘れようとしても忘れることはできぬのである。それにかかわらず道館山以来、世と孤児との間にはどうすることもできぬあるものが常に常に存在していたということは、またやむを得ぬことであった。明治29年に入って後、孤児の腰痛は緩んだり激しくなったりした。そうしてそれがついにリウマチスではなくて結核性の脊髄炎であると分かったのは3月の中旬のことであった。この時孤児が折伏帰省中であった世に与えた手紙は面白い消息を伝えておる。少し長いけれども、それをここに載せることにする。
聞け驚きたまうか。僕は自ら驚きたり、今日の夕暮れゆっくりなくも初対面の医師に驚かされぬ。医師は言えり、この病はリウマチスにあらずと、歩行しえざること、ここに五旬体温高き時は39度に上り、低き時は35度7分に下る。たちまち寒くしてあは肌に満ち、たちまち熱くして汗胸を潤す。しかも一日も精神の不愉快を感じたることなし。詩を作り俳句を作るには、まことにあつらい向きの病気なりとて自ら喜びぬ。俳優も時に訪れくるるに期せずして紹介を開くことさえ少なからず。昨日は朝より絵師社友従軍同行者と暫時訪れて、転倒後面接大きな北参ったり、やがて碧梧堂興禄来たりぬ。一回を催して別れたるは、要は近かりけん。まことに面白き一日なりけり。今日は歴史談など面白く読みおる最中に、医師は来たりしなり。
リウマチスにあらぬことは、僕もほぼ仮定していたり、今さら驚くべきわけもなし。たとえ、地位避け、山砕くるとも、驚かぬ覚悟を極めいたり、今さら、風声隠れに驚くべきわけもなし。しかれども、世は驚きたり、驚きたりとて、心臓の鼓動を感じるまでに、驚きたるにはあらず。医師に対して言うべき言葉の五秒間遅れたるなり、五秒間の後は平気に帰りぬ。医師の帰りたる後、十分ばかり何もせず、ただ枕につきぬ。その間何を考えしか一向に記憶せず、ただその中に世間野心大きものをし、しかれども 我ほど野心大きはあらず、世間待望を抱きたるままにて地下に葬られるものを多し、されども我ほどの待望を抱きて地下に行くものをあらず、世は俳句の上においてのみ多少野心を漏らしたり、されどもそれさえも未だ十分ならず、よし俳句において思うままに望みを遂げたりとも、そうは世の待望のほとんど無休大なるに比してわずかにゼロを値するのみ、世のごとく待望を抱きて虚しく土とかせしもの古来幾人かある、世はほとんどこれを知らず、されば世今ここに死したりとも、誰か世に待望ありしとばかりも知りえんや、さりとて未だ遂げざる待望の計画を人に向かって話さば、人は呆然としてその大なるに驚くにあらざれば、天然としてその今日に近きを笑わん。広告の死は炎弱の知るところにあらず、大方南を測っていたずらに少量に笑われんのみ、世はついに未遂の待望を他に漏らすあたわざるなり、個人また核のごとく思い諦めしかば、その待望は後世しまいにこれを知るなきに至りしのみという瞬間の考えのみ、わずかに今記憶せり。再び読みさしたる歴史談をとって読む。まことに面白く、珍しく、よくその意をも返し得たり。されども僕の脳髄は、前半を読みたる時の脳髄とおのずから異なれり。時には半前ほど前へ立ち戻りて繰り返したることも二三度はありたり、一二編を無理に読みたる後、これを放棄せり。何か面白くてたまらん、一切の事物を忘れてしまうようなものを欲しと思えり、たちまち思い出しことあり、沈騰を探りて、保護体中より、最下集を探り出して、のり細工を読み始めぬ。面白し、面白し、覚えず一声を出して、頬と笑いたるところさえあり。この笑いほど、僕を慰めたる笑いはなかりしなり。たちまちにして読み終わりぬ。余韻上々として耐えざるの感あり、あっぱれ傑作なり、奇形集中の第一刀なりと感じぬ。この平凡なる思考、卑猥なる人物、煎白なる恋がなぜに面白きか、ほとんどを返すべからず。されど僕は確かに深く感じたり、けだし僕が批評眼以外の目を持って小説を見しこと、八犬伝、古参金五郎以後、今度が初めてなり、小説が人間に必要なりとは常に理論の上よりしか言えり、その利益を直ちに感受したる、今度が初めてなり、小説を読み終わりて、今朝の僕は再び現れきたれり、この書面をしたためて、全く昨日の僕に帰りぬ。あら少子。僕、もしこの間の消息を取って、小説の材料となすを得ば、僕にとりて、この上もなきめでたきことなり。僕、これを、知るさざるも、奇形、これを用いたまわば、これもめでたきことなり。 砂糖のことすべて俗人に言うなかれ。天気漏洩の恐れあり。アナ・カシコ。明治29年3月17日。病死期。虚死刑期か。
最下集というのは、碧梧桐君などと共にこしらえた小説の回覧集であったのである。ノリ細工というのは、すなわち、虚のそれに載せた小説で、ある一小事件をスケッチしたものであった。写生文という名は、まだ1、2年後の明治31年頃になって起こったのであるが、このノリ細工なども、何の思考もなく、また何のはばかるところもなく、事実をそのままに写生したもので、すなわち後年の写生文の乱象であったのである。孤児がこの文章を見て、ほほと笑いを漏らしたというところに、孤児の世に対するある消息は明白に読まれ得るのである。今日でも世はほとんど、世の感情の赴くままに行動しつつあるのではあるが、当時にあっては今日以上の極端であった。一旦孤児が世をもって孤児の後継者と目するか、よし、後継者と目さぬまでも社会的に成功させようという老婆親切をもって見たるときには、鉄頭鉄尾、当時の世は歯がゆいまでに一心薄弱の一青年であったのである。道館山以来は、
虚子は小生の相続者にもあらず、小生は自ら許したるがごとく虚子の案内者にもあらず
と評定に送った手紙にあるごとく、孤児は忠告の権利を放棄したように言明していたのであるが、それにかかわらず、事後もなお何かにつけて、社会的の忠告を世に試みて、要して、孤児の手紙を見るたびに、顔を見るたびに、一種の圧迫を完全せしめるまでに至ったのであるが、それが一旦、その点の問題を離れて、孤児と何らの利害関係なき、ただ一個の人間として世を見た場合には、また別個の消息があったのである。この手紙にあるごとく、医師から結核性脊髄炎といういよいよ前途の短い病であることを宣告されたときに、孤児の頭には例の社会的の野心問題が頭をもたげて、ひとときは激しい精神の興奮を感じたのであるが、それを忘れるがために何者かを探したとき、そこにいわゆる平凡なる趣味、卑猥なる人物、船舶なる恋を描いた世の作物に接して、孤児の心はかえって何者かに救われたというような慰安を感じたものと見える。世は先に道館山以来、どうすることもできぬあるものが常に両者の間に存在していたと言ったが、それにかかわらず、また孤児と世との間には終始変わらぬある感情上の了解が恒久に存在していたのであった。